先日ある方から LINE で2枚の写真が送られてきました。立川市内の病院の受付に福音社の本が置かれていたそうです。サインズ2020年12月号とハッピネス3、これはホワイト夫人の祝福の山ですね。ちゃんと立川教会のハンコが押されていました。一体どなたの仕業でしょうか。2020年12月といえばコロナ禍の真っ最中です。困難な状況にあってもこうして教会員の皆さんがいろいろな方法を通していろんな場所で福音の種をまいてくださっていることを心から感謝いたします。預言の霊はこのように語っています。まもなく一日に千人以上も悔い改める時が来る。そして彼らの大部分が最初に心を打たれたのは我々の出版物を読んだ時なのである。クリスチャン人口が 1% にも満たない日本で一日に千人以上も悔い改めるなんて、使徒時代に起こったようなことが果たして起こるんだろうかと私たちは思います。しかし終わりの時代、世界はものすごいスピードでキリストとサタンの大争闘のクライマックスへと向かっていきます。そして人々はこの聖書に預言されていたことが現実に起こっていくのを見るようになります。もう反論できない証拠が目の前で起こってくる。ニュースとして報道されるようになっていくんです。あの安息日を守っていた人たちが言っていたことは本当だった。聖書の預言は本物だ。聖書は神の言葉だと人々の霊的な目が開かれるようになっていくんです。そのためにはまず福音の種がまかれていく必要があります。ですから今のうちに祈りつつ福音の種をまき続けていきましょう。それはこのように福音文書を渡したりすることだけではなくて、古い友人や知人に手紙やはがきを書くこと、メールを送ること、 LINE でメッセージを送ることも大切な文書伝道の働きです。何よりも私たち自身が福音の種として生き方を持って証ししていくことができるように、主に用いていただけるように祈りたいと思います。そのために聖霊の臨在を祈り求めましょう。御言葉を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ聖霊の神様が御言葉を通して今私たちの心に、魂の奥深きところに語りかけてくださいますようにお願いいたします。救い主イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。使徒行伝の前回の続きを見ていきたいと思います。パウロの第一次伝道旅行の最後の部分になります。使徒行伝14章19節と20節を最初にお読みいたします。使徒行伝14章の19節と20節。ところがあるユダヤ人たちはアンテオケやイコニオムから押しかけてきて、群衆を仲間に引き入れた上、パウロを石で打ち死んでしまったと思って彼を町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいる間に彼は起き上がって町に入っていった。そして翌日にはバルナバと一緒にデルベに向かって出かけた。私たちはこれまで使徒行伝を通して真理の御言葉が人々の中に投げ込まれるとき、世界は二つに分かれるということを見てきました。ペンテコステの日、聖霊が下った時も人々は異言と予言を持って主を賛美する人たちと、そしてそれをあざけり批判する人たちの2つに分かれました。 同じように力強い神の御言葉が語られ、そのロゴスが魂となって、魂に剣となって突き刺さるとき、人々の内面の状態が明らかにされたのです。それまでパウロとバルナバを神のように礼拝しようとしていた人々が、次の瞬間には彼らを石で打ち殺そうとするんです。パウロは第2コリント11章で自分自身の経験をこのように書き記しています。23節から27節です。苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、鞭打たれたことははるかにおびただしく、死に面したこともしばしばあった。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、そして一昼夜海の上を漂ったこともある。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食物がなく、寒さに凍え裸でいたこともあった。パウロはなぜこれだけの迫害を受けながら、これほどの人生の苦難を通過しながら、心が折れたり燃え尽きたりしなかったんでしょうか。第2コリント6章8節でパウロはこう語っています。褒められても、そしられても、悪評を受けても、好評を博しても、神のしもべとして自分を表している。これがその秘訣だと思います。パウロの焦点は人にではなく、ただイエス様にあったんです。私はガラテヤ書1章10節のパウロの言葉をいつも心に留めるようにしています。今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか、あるいは人の関心を買おうと努めているのか、もし今もなお人の関心を買おうとしているとすれば、私はキリストのしもべではあるまい。人の評価ほど当てにならないものはないし、人の評価ほど人間の醜さ、愚かさ、罪深さが表されているものはないように思います。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場されるとき、群衆は白の葉っぱを振りながら、ホサナホサナ叫び、そしてイエス様を歓迎しました。しかしその同じ群衆がそのすぐ後にイエス様を十字架にかけていきました。結局は自分本位なんです。自分に合わせてそれが素晴らしいと思えば、まるで神に対するかのごとくに褒め喝采する。でも自分に合わないとなると、このルステラの群衆のように憎しみを持って石を投げつける。これがこの世の人間のありさまです。人から評価され、人に喜ばれようとして生きるなら、心の平安はあっという間に奪われていきます。そうではなく、神様が喜ばれることは 何かということに焦点を当てていく。ただ主を見上げ、御言葉の約束を握りしめて歩んでいきたいと思います。私は嵐の海の上を渡るイエス様の姿をよく思うんです。イエス様は嵐の時でも凪の時でも変わらず平安の中を歩んでいかれるお方です。私たちが目指すべき信仰者の姿がここにあります。主は私たちの信仰をそのレベルにまで引き上げようと願っておられます。なぜならば、主は私たちがやがて通過しなければならない困難な時代に、私たちを、皆さんお一人お一人を キリストの証人として用いようとしておられるからです。このスクリーンの画像を見ていただきたいんですけれども、高い城壁の上を3人の人が列を作って歩いていました。先頭を歩いている人の名前は事実と言います。事実さんの後ろを歩いていた人の名前は信仰と言います。そして信仰さんの後ろを歩いていた3人目の人の名前は経験と言います。事実、信仰、経験、この順番を覚えていてください。事実さんは高くて細い城壁の上でも周りを気にせず、恐れることなく確信を持ってどんどん前に歩いていくことのできる人でした。信仰さんは事実さんの背中を見て歩き、経験さんは信仰さんの背中を見て歩いている間は、高い城壁の上であっても恐れずにどんどん進んでいくことができました。でも途中で信仰さんがふと疑問を抱いたんです。自分の後ろを歩いている経験さんはちゃんと自分についてきているだろうか。それで信仰さんは事実さんの背中から目を離して後ろの経験さんを振り返った瞬間、バランスを崩して城壁から落ちてしまいました。信仰さんを見て歩いていた経験さんもバランスを崩してしまい下に落ちてしまったという話です。事実、信仰、経験、この事実というのは聖書の言葉、神の約束の言葉です。私たちがただこの御言葉をしっかりと握りしめて信仰を持って歩んでいくならば、経験は必ず後からついてくるんです。でも御言葉の約束から目を離し、自分自身の経験や周りの人の目を見始めると、途端に信仰はバランスを崩してしまいます。困難がやってくると信仰は途端に落ちてしまうんですね。パウロのようにただ主を見上げ、約束の御言葉をしっかりと握りしめて歩むことは、私たちの永遠の命を守る生き方です。神様とのパイプがしっかりと結ばれていくならば、私たちが人々から見捨てられるような経験をしたとしても、神様は万事を益として用いてくださるんです。第2コリント12章でパウロは第三の天に引き上げられた経験を書いています。2節と4節です。私はキリストにある一人の人を知っている。この人は14年前に第三の天にまで引き上げられた。それが体のままであったか私は知らない。体を離れてであったかそれも知らない。神がご存知である。4節、パラダイスに引き上げられ、そして口に言い表せない、人間が語ってはならない言葉を聞いたのを私は知っている。はっきりとした証拠はありませんが、多くの聖書学者たちはおそらくこの第三の天に引き上げられたという経験は、パウロがこのルステラの町で人々から石を投げつけられた時の経験ではないかと考えています。クリスチャンの生き方はこの世にあってこの世のものではないという生き方です。パウロはフィリピ3章20節で私たちの国籍は天にあると言いました。この罪の世界の中に生きているんだけれども、私たちの国籍はこの世にはないんです。天にある全く別の価値観、全く別の視点で生きているのがキリスト者です。イエス様の生き方はこの地上において人々の間で異質ではあったが異様ではなかったと表現されることがあります。イエス様はこの世の人とは全く違う価値観の中で生きておられました。しかしその存在は他の人たちに 何か違和感を与えるようなものではなくて、かえって輝く光として人々を引きつけていきました。今立川教会は社会福祉協議会や自治会、児童館との信頼関係というパイプをつなぐことができています。でもそれはこの世との妥協によってではなく、光を輝かすことによって明かししていくためなんだということを忘れないようにしたいと思います。一方で光を憎むサタンは、さまざまな方法で神の民をキリストから引き離そうとしてきます。サタンはまず死の威嚇を持って初代教会を攻撃してきました。ローマの迫害時代も多くのキリスト者の血が流されてきました。しかし2世紀の神学者テルトゥリアヌスが、キリスト者の血は種であると表現したように、キリスト者の血が流されれば流されるほど多くの人々が神に立ち返っていきました。しかしサタンは諦めません。今度はさらにキリスト者をこの世と妥協させるという方法で誘惑してくるんですね。ヨハネの黙示録はそれをバビロンのブドウ酒と表現し警告しています。歴史を通してサタンは神の戒めを闇に葬り去るために、日曜日を神聖化し、霊魂不滅という偽りの教えを教会に忍び込ませることによって、心霊術という思想の土台を築いていった。そしてそのことによって神の民を惑わし、最終時代の霊的な戦いの準備を進めています。この偽りの教えが教会に入り込むとき、教会はこの世と容易に妥協し、そしてラオデキアの教会の状態に陥ることになります。熱くもなく冷たくもない、生ぬるい信仰の状態です。ラオデキアの教会の問題は、自分たちが霊的な危機状況にあることに気づくことすらない、霊的な麻痺状態に置かれているということなんです。パウロははっきりと書いています。ピリピ1章29節、あなた方はキリストのために、ただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむことをも賜っている。私たちがこのサタンの戦略を知り、祈りと御言葉とをもって対抗しようとするや否や、サタンの攻撃は当然起こってきます。だからこそイエス様はこう約束されたんです。今度はヨハネの福音書16章の33節です。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ローマ帝国によるキリスト教迫害が激しかった頃、ある地でローマ帝国の一師団全員が殉教するという事件が起こりました。この師団はあらゆる戦いで目覚ましい戦果を上げ、ローマ皇帝のお気に入りでもあったんです。ところがこの師団長が福音を聞き、クリスチャンとなりました。師団長を尊敬する兵士たちも皆クリスチャンになっていきました。しかしこれが大問題となり、ついに彼らに帰郷を迫る拷問が行われることになりました。彼らは凍てつく真冬の日、氷で覆われた湖に連れて行かれました。そしてその氷の上で全員裸にされ、立たされたんです。兵士たちはお互いに抱き合いながらも必死で体温の低下を食い止めようとしていました。すると岸に行ったローマ総督が、湖のほとりに沸かしていた大きな風呂釜を指さして兵士たちにこう言うんです。お前たち、 今すぐキリストを捨て、ローマ皇帝万歳と叫びなさい。そうすれば今回の過ちは見逃してやる。そしてこの風呂に入れてやる。それに対し師団長は凍えながら最後の力を振り絞って言いました。私たちは人間でしかないローマ皇帝のためにどんな危険な戦闘からも逃げ出さずに命を懸けて戦ってきた。ならば主の主、王の王、神であられるイエス・キリストのために命を捧げることができないはずはない。しかし一人の兵士がついに耐えきれなくなって氷の上から這い出して逃げていきました。総督は彼に素早く毛布をかけてやり、温かな風呂に入れて、よくやった、それでこそローマ兵じゃないか、温かく迎え入れました。ところが突然その隣で黙って風呂を沸かしていたローマ兵の一人が何を思ったのか、自分のヘルメットと持っていた槍を地面に叩きつけ、すべての武具もすべての服も次々に脱いで素っ裸になり、湖に向かって全速力で駆け出したのです。そして氷の上で死にかけているクリスチャン兵士たちのもとに駆け寄って、冷たくなった兵士たちの体を抱きしめて、おいおいと叫びながらこう言いました。兄弟たちよ、兄弟たちよ、悪かった、悪かったよ、本当は本当は俺もクリスチャンなんだ。こうして一師団全員が氷の上で殉教していきました。私はこの証を聞いたとき、私はまさに湖のほとりで生温かい風呂を沸かしていた兵士と同じだと気づかされました。私はなんと生ぬるい信仰にとどまっているのか、アドベンチストとして、牧師として本当に心刺されました。歴史を通して神の残りの民たちは皆勇敢に塹壕を飛び出していったのに、一人怯えてうずくまっている兵士、それはお前だと言われているようでした。福音宣教のために立ち上がれ、命がけで御言葉に生きろという聖霊の内なる叫びを聞いたような気がしました。ラオデキアの教会の信仰からはこのような生き方は絶対に出てきません。なぜ迫害時代のキリスト者たちは命をも捨てて主を信じる信仰を選び取ることができたんでしょうか。それは彼らが主の恵みによって生かされていたからです。イエス・キリストを信じたからといって私たちの人生の中から全ての苦難が困難が取り去られるということはありません。しかしキリストのための苦しみは全て主の栄光と永遠の命につながっているということを私たちは決して忘れないようにしたいと思います。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。これが主の約束です。この信仰にしっかりと立つとき、私たちの心から恐れは消え、キリスト者としての生き方は種となって人々を生かすものとして用いられていくのです。パウロが石打ちの経験をしたルステラで、その光景を目撃した人々の中に悔い改めてクリスチャンとなり、その後福音宣教のために力強く用いられていった人がいます。それがテモテです。エレン・ホワイトの観難から栄光への中にこのように記録されています。パウロが町から引きずり出された時、この年若い弟子テモテは見たところ生命の途絶えたような パウロの体のそばに立って傷ついて血まみれのパウロがキリストのために苦難を受けることを許されたと言って賛美を口にしながら起き上がるのを見た人々の一人だった。ステパノの生き様、死に様がパウロという世界を変える神の器を生み出していったように、パウロのこの生き様は忠実なキリストの弟子テモテを生み出していったのです。あなたの生き様はあなたの家庭に、地域に、職場にどんな影響を与えているでしょうか。地の塩、世の光とされたあなたの生き方は次世代の永遠の命に大きな影響をもたらすということを覚えてください。使徒行伝14章21節から23節です。その町で福音を伝えて大勢の人を弟子とした後、ルステラ、イコニオム、アンテオ家の町々に帰っていき、弟子たちを力づけ信仰を持ち続けるようにと奨励し、私たちが神の国に入るのには多くの苦難を経なければならないと語った。また教会ごとに彼らのために長老たちを任命し断食をして祈り、彼らをその信じている主に委ねた。パウロたちは再びルステラ、イコニオム、アンテオ家の町々に帰っていったとあります。皆さん考えてみてください。これらの町は彼らが以前迫害を受け追い出された町々なんです。でも彼らはあえてそこに戻っていきました。なぜでしょうか。彼らが蒔いた福音の種によってそれぞれの町にクリスチャンたちが生まれていたからです。彼らは新しく生まれたクリスチャンたちを励ますために危険を覚悟で命がけでこれらの町へと戻っていったのです。しかし彼らの確信は主が共にいてくださる限り恐れる必要はないということです。これが皆さん、クリスチャンが種として生きるということです。そしてこれが私たちの人生の目的であり、この世において最高な幸せな生き方であると信じます。皆さんお一人お一人の人生がこの終わりの時代の福音宣教の種として力強く用いられていきますように心よりお祈りいたします。